愛する石神教会の皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平安とが豊かにあるようにお祈りいたします。イースターから始まり7週間続く復活節も半分が過ぎました。徐々にペンテコステの祝いへと視点が移っていく時期ではないでしょうか。子どもの教会ではペンテコステに向けてどんな活動ができるか考え始めまして、今日は鳩のイラスト、そして赤い炎のイラストを子どもたちが切って飾り付けをしようということで、少しそういうことも始めております。また週報の欄にもあるようにペンテコステの象徴である鳩の形のしたクッキーを今年も一緒に作ろうという話が始まっています。聖書日課もペンテコステを意識した箇所が選ばれ始めています。今日のヨハネによる福音書はとても有名なブドウの木の例えです。イエス様はご自身を、私は誠のブドウの木と言われました。聖書に出てくる植物ではブドウはとてもメジャーな植物です。教会では生産式でパンとブドウ酒をいただきますし、このブドウの木の聖句は小さい子どもたちにも分かりやすい箇所として語られることも多く、親しんでおられる方も多いんじゃないかと思います。イエス様は誠のブドウの木、私たちはその木につながっている枝、そして父なる神はブドウの木を手入れをする農夫のような存在である。視覚的な例えで大変わかりやすいところです。ブドウの木につながっていなければ枝は実を結ぶことができず、木につながっていない実らない枝は農夫によって剪定され投げ捨てられてしまう。イエス様と自分の関係というのはこの木につながっている枝のような、そして実を実らすような関係、イエス様とつながっていると実りの多い人生を送ることができる、そのふうに捉えるととても分かりやすいんではないかと思います。自分とイエス様、他の人とイエス様、それぞれの人がどこかで大木のようなイエス様とつながっている、その安心感、イエス様との個人的な内面的なつながり、イエス様との霊的なつながりというのを大切に教えています。旧約聖書ではブドウの木というとブドウ畑という例えがよく出てきますけれども、イスラエルの民全体を表すときに例えられて語られます。個人的なことというよりはブドウ畑ですから、イスラエルの民の全体的なこととして表現されています。神様と自分という、 こう閉ざされた内面的な関係だけではなくて、むしろ神様と神の民、神様とイスラエルの関係を関係としてブドウ畑に例えられて語られます。今日朗読された出エジプト記19章では、神はモーセに、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となるとイスラエルの人々に言いました。神の宝とされたイスラエルの民は聖なる国民であり祭司である。イスラエル全体がこの世において祭司として世界のすべての人々と神をつなぐ仲介者としての役を担うのだと神は言われました。この19章というのはめくっていただくと、次の20章のところに有名な十戒の箇所がありますけれども、その直前の箇所でいよいよシナイ山で 十回が授けられるその3日前のほんの3日前の出来事のことが今日の19章に書いてあります。エジプトから逃げてきたイスラエルの人々が市内のアレノに到着し、そこに宿営した。十回授与の物語の初めの部分にあたります。十回を授けるに先立って神はモーセを通して言われました。イスラエルをご自分の宝としてエジプトの奴隷から救い出した。そのことをモーセを通して神は人々に語りました。十回を守ることによって神との新しい関係に入れられるのだ。律法を守ることによってイスラエルは神の民、神の宝とされ、祭司の役割を与えられ、神の聖なる国民となると神は言われました。エジプトで虐げられていたイスラエルの人々は律法、この十戒を通して新しいイスラエルとされ、十戒によってそれまでのエジプトの奴隷ではなく神の民、尊い神の宝として新しいものとされました。律法授与というとモーセの物語を聞いたことがない方は厳しい掟を押し付けられたように感じるかもしれません。出エジプト記20章の10回、何々してはならないということがたくさん続けいますけれども、この掟だけを見たならばなぜ神はそんな一方的な締め付けを人間にするんだろうか、そう思う方もあるかもしれません。十戒は20章の3節が一つ目の戒めとなります。あなたには私を置いて他に神があってはならない。これが第1回なんですけれども、この前の部分の2節の私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である、この言葉が律法の全文にあたります。この全文にあるように神はイスラエルの主であって、神がエジプトからイスラエルを救ってくださったという救いが十戒のこの掟の大前提にあります。エジプトの奴隷状態にあったけれども、エジプトがイスラエルの主ではない。神が誠の主です。まず神がイスラエルを選んでくださった、その選びがあって神の愛と憐れみによってその虐げられているところから救い出されたのです。十戒が神からの一方的な押し付けならばこのような全文は必要ないでしょう。モーセが率いてきた人々がエジプトからの脱出は自分たちの力で成したのではなく、リーダーであるモーセがしたのでもなく、まず神の選びがあったからこそ自分たちは救われたんだと告白するためにこの全文はあります。この律法はエジプトにいた時と何ら変わりのない一方的な厳しい締め付けや搾取ではなく、この全文にあるように神の一方的な選びと召しが大前提にあるのです。このことをあらかじめ山で十戒を授ける前にモーセを通して人々に語られたのが19章の今日のところです。私の契約を守るならばそのように神は言われます。これからシナイ山で授ける十の戒めを守るならばあなたたちは私の宝になる。そしてこの世の人々の間にあって神と人をつなぐ祭司へと召し出してくださいます。イスラエルはこの律法を通して世界の国々と神をつなぐ祭司として建てられ、イスラエルの民は祭司の王国となる。そのように神は約束されました。 律法によってイスラエルの人々は祭司としてこの世の人々と神の間に立つ存在とさせられました。そして後にまさに主イエス・キリストもこのイスラエルの中から神と人々をつなぐ存在としてこの世にお生まれになりました。ユダヤ教の人たちはエジプト脱出から49日目に十戒が与えられた、そのことからこの十戒の授与のことを七週の祭りとして記念し祝ってきました。出エジプトから49日経った七週の祭りということで、新約時代ギリシャ語を話すユダヤ人たちの間ではこれを49日目ですけれども50日の祭りとしてペンテコステと呼んでひとところに集まって祝っていました。主イエス様が十字架で亡くなられたその年のまさにこの七週の祭りの最中、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、そう記されている聖霊降臨が起こったことは使徒言行録2章に書いてある通りです。私たちクリスチャンは七週の祭りの時に聖霊が下ったことをそのままの呼び方を踏襲してペンテコステとしてお祝いします。七週の祭りはモーセを通してイスラエルに律法が与えられたことを祝う、十戒の生まれたというか十戒が与えられたことを祝う祭りでした。そして新約の時代になってその祭りの最中にイエス様を通してイスラエルに聖霊が与えられた、人々に聖霊が下った、それがペンテコステの祝いです。律法を通して祭司とされたイスラエルの民、神の言葉をこの世に伝える祭司として新しくされたイスラエルの人々は、主イエスの時代に聖霊によって教会を作り上げる言葉を語る新しい神の民とされました。ペンテコステは教会の始まった日です。モーセの時代からこの世での働きを期待されてきた神の民はペンテコステの出来事を通して教会を作り上げる祭司としてキリストを伝道する教会、教会の群れ、教会共同体とされて世界中に使わされていたのです。今日の福音書日課、行ったり来たりして申し訳ないんですけれども、今日の福音書日課ブドウの木の例えでは私につながっていなさいという言葉がたくさん出てきたことにお気づきになったかと思います。つながっているというのは直訳すると私の中に居続けなさいという意味です。意味というかそういうことです。離れずにとどまり続けることが大切だ、そのようにシュエスは繰り返しおっしゃいますけれども、それは十戒の全文と同様にすでにシュエスにつなげられていることが大前提なのです。私たちがイエス様にしがみついているから良い実を実らすことができるのではありません。今日の箇所の続きのところに、ヨハネによる福音書15章の16節のところに、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだとあります。私たちがシュエスに従おう、この方につながっていよう、シュエスのようになりたい、シュエスに倣って私たちも生きていこう、そんなことを私たちが思う前から、主イエス様が私たちを選び、召し出してくださった。私たちのいつ心変わりするかもわからないような弱い信仰の決心よりも、ずっと先に 神が先行して私たちを捕らえ救おうとしておられる。この恵みに私たちはどのように応えていったらいいか。旧約の民が与えられた実戒を守り、それに従って生きてきた、ずっと続けてきたように、私たちはどのように神の選びと召しに応答していったらいいか。主イエス様は言われます。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。今日読んだところの一段落の最後のところ、17節ですねに書いてありますけれども、どのように答えていくか、それは主イエスご自身がはっきりと言われています。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。神の選びに応えていくには、私たち人間がいがみ合ったり敵対することではなくて、互いに愛し合うことなのです。なぜなら神の選びの根底にあるのが神の愛だからです。聖書の愛、聖書の神は愛の神だから、ご自分の選んだすべての枝の世話をし、ふさわしい時期が来れば剪定し、次の時期には実るようにと枝を整え、そして祝してくださいます。私たちは主イエス様を通して神の愛という栄養をいただき、豊かな実りを結ぶブドウの枝として、互いに愛しつつ主の教会を作り上げていくのです。今日は午後に教会総会も予定されています。昨年度の歩みを振り返り、1年間の教会の実りを神に感謝する時として、また悔い改めの時として備えていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御言葉をありがとうございます。私たちはキリストのうちにとどまり続けたいと切に願うものです。しかしその思いや願いより先に私たちを選び愛してくださるあなたの一方的な愛と選びに感謝いたします。あなたの愛に応えるべく、互いに許し合い愛し合うものとならせてください。主イエスにつながる枝として、私たちは一人一人召されておりますけれども、枝分かれするためにここに集まっているのではないと思います。一人一人神に愛され召されたものとして、教会を作り上げていく信仰の群れを形作っていく言葉を語るものとさせてください。御言葉によって悔い改めと献身の思いを新たにされ、また新しい一週間を歩むことができます。この幸いを感謝して、この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。